コリントの信徒への手紙の第1、13章でありますけれども、今日は愛は絶えず、このことについて改めて私たちがいただいている愛、また私たちが生きるように召されている愛、それを学び直したいと思います。コリントの信徒への手紙の第一の13章7節の御言葉がありますが、すべてに耐える、すべてに耐える、愛はすべてに耐える。改めて何度も学んでまいりますと、ますますはっきりしてくるのは、この愛とはキリストだということであります。そしてまたキリストであるとともに、キリストにあってキリストを命として生きる者たちであることを改めて確認いたします。まずはキリストですね。キリストは全てに耐える。そしてまた御子であるキリストを持つ者も全てに耐える、まあ、この順番ですね。私が命であるとおっしゃったイエス・キリスト、まあ、このお方は本当に私たちが知れば知るほど全てに耐える。この耐えるというのは持ちこたえるということです。どのような挑戦にも持ちこたえるということです。これはとても重要なことですね。どのような挑戦にも持ちこたえる、迫害されても持ちこたえる、あるいは揺さぶられても持ちこたえる。ことがうまく運ぼうが、うまく運ぶまいが持ちこたえる、まあ、どんなことがあってもとにかく持ちこたえる。これが耐えるの意味です。耐える、これはとても重要なことでありまして、イエス様のお言葉においては繰り返し出てくるこの耐えるという言葉を使った重要な御言葉があります。マタイによる福音書の10章の22節を見ますと、こうあります。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。22節最後まで耐え忍ぶ者は救われる、まあ、こういう御言葉を聞くと私たちは一方、本当にそうあろうと思う反面、本当にできるかな、本当に最後まで持ちこたえる、最後まで耐え忍ぶ、こういうものであり得るだろうか、まあ、心細くなろうと思いますね。この全てを耐えるというのは何事にも耐えるということですから、実際イエス様がおっしゃったこの最後まで耐え忍ぶ者は救われるというお言葉の前のところから読むとですね、こうあるわけですね。弟子たちに対して、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい、人々を警戒しなさい、あなた方は地方法院に引き渡され街道で鞭打たれるからである、また私のために総督や王の前に引き出されて彼らや異邦人に証しをすることになる、引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない、その時には言うべきことは教えられる、実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の霊である、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、 子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。最後まで耐え忍ぶっていうのは随分試されて随分挑戦されてもなお耐え忍ぶということなんだなと、こう私たちは学ぶことができるわけですね。むしろここだけを読んだらこんなこと我が身には起きないでくれと、こう願いたくなるのではないでしょうか。あるいはマタイによる福音書の24章9節、イエス様はこれからのことを弟子たちに語りながらこうおっしゃいました。24章の9節に先ほどの言葉が出てきますが、4節から読みますとこうあります。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。ここでも同じ言葉が出ています。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。だから私たちが預かったこの信仰は全てのことに耐えるのでなければならない、こういう信仰ですね。全てのことに耐えるものでなければならない。改めて自分に当てはめてみれば、改めてどうしてそんな力が自分にあるだろうかと思うような御言葉であります。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。まあ、実際今私は最後まで耐え忍ばなければならないとこう申し上げましたけれども、私たちが耐え忍ぼうと思って耐え忍ぶことができるようなものではありません。まあ、そういうことをイエス様もまた私たちには求めていないんですね。愛は全てに耐える、こう教えてるわけです。聖書は愛というものが全てに耐えるんです。あなたが最後まで耐えるというんではなくて、信仰があるならば最後まで耐え忍ぶというんじゃなくて、愛が全てに耐える、キリストが全てに耐える、そしてまたキリストがその人のうちに命となって働いている、誠の救いに預かった人は最後まで全てのことに耐えるということ。まあ、救いというのはそういうことですね。私たちはこう救いというものをまずは恵みによって初めて自分で完成するかのようにですね歩みますけれども、こういう御言葉の前に立つと到底恵みによって始めたものを恵み以外のものによっては成し遂げることができないことを思い知らされます。信仰が自分でどうにかこうにか扱えるもののように私たちは扱ってしまうわけですね。信仰で始め、恵みによって始めたのに自分でそれを完成できるかのように、そ こういうものではないということです。そしてそのことが繰り返し確認されたならば、私たちは自由にされます。自分で何とかしようと思ってるから不自由なんですね。でも私たちが御言葉にしっかりととどまって、御言葉が指し示す通りに私たちの心の置き所を定めていくならば自由にされます。今日の御言葉もそうです。愛は全てに耐える。キリストは、繰り返しになりますが、キリストは全てに耐える、全てに勝利しました。そのキリストがその人のうちで命となっているなら、その人々も全てに耐える。これを繰り返し思い起こす必要があるんですね。キリストを信じて、キリストが私のうちに生きていると言いながら、私たちの心が思い煩いや恐れや、また他のキリストにふさわしくないもので満たされているとするならば、到底それは耐えられません。しかし、キリストがそのうち人のうちにおいて命として生きているならば耐える。具体的に見ていきたいと思います。パウロにおいて私たちはこのことをよく確認できます。神様が取り上げて私たちに救われるものの模範のように指し示してくれた人物です。テモテへの手紙第2、4章の6節から8節にこうあります。最後まで耐え忍ぶというのはどういう姿であるのかですね。最後まで耐え忍ぶというのはどのような人のありさまであるのか。テモテへの手紙の第2の4章の6節から8節を見るとこうあります。新約聖書の394ページ。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。これが全てに耐えた人の姿ですね。持ちこたえた、信仰を守り抜きました。これが耐えるということです。信仰によって、キリストを信ずる信仰によって始まって、ここまで持ちこたえました。こう言ってるわけです。随分挑戦されてるわけです。これは、すべてを成し遂げてですね、すべてのことがこう本当に守備よく完成してですね、それを見て、ああ、いい人生だったな、こう振り返っている人の姿ではありません。これは、パウロ自身が牢の中にいてですね、そして、彼のことを悪く言う者たちもいる。彼に背を向けていく者たちもいる。そういう中での姿です。称賛に囲まれて、このように、ああ、自分もよくやったなと言ってるんではないんです。ある意味で人間的には、励ます者が、一層この終わりの時にますますないんではないかというようなありさまの中です。実際このテモテへの手紙の第2の4章を見るとですね、彼が自分自身が牢に入れられ、そしてまた裁きを受ける時に16節を見ると、私の最初の弁明の時には誰も助けてくれず、皆私を見捨てました。とこうあるんですね。だけども、その後のことが、 彼らにその責めが負わされませんように。彼がまだイエス・キリストを信じる前にイエス・キリストの栄光を称えながら、それこそその人なりに走るべき皇帝を走り抜いていったステファノ、その人が石で打たれるときに彼が見たステファノの姿と重なりますね。これが何かということです。愛は全てに耐える。私たちはここにおいても最後ステファノの中にも本当に愛がありましたね。自分を殺そうとする人々を許しを願いながら終わっていきます。彼らは何をしているか分からずにいるのです。これはイエス様が祈った言葉と同じです。イエスが彼のうちでも命になっているステファン、同じようにこのパウロにおいても同じですね。自分を見捨てていきました。みんな誰も助けてくれず見捨てていきました。彼らにその責めが負わされませんように。愛は全てに耐えるです。この愛は修行や努力や本当に意志を奮い起こして至っている愛の姿ではありません。キリストがその人のうちで命になっているということです。キリストがその人のうちで命として生きて働いている。それを積み重ねながら、積み重ねながらというよりもそれを繰り返しながらここまで至って、これが最後だとしている、これが走るべき皇帝と呼んでいるパウロの判断ですね。もうここまでだと。神様がパウロにそのことを示してくださったんでしょう。実際パウロがここまでどのように歩んできたのかなと思うと、彼が自分のことを語ることはあまりありませんが、コリントの信徒の手紙の第2の11章のところで、彼があらゆる事柄に耐えてきたことを語っている言葉が出てまいります。コリントの信徒の手紙の第2、11章の24節から読むとこうですね。コリントの信徒への手紙の第2の11章の24節。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々や私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。こういうふうにいろいろなことに耐えながら、そして歩んでいく人の姿は、パウロだけではなく他にも私たちは見ることができるかもしれませんが、特にこの信仰という道筋においていろいろな宗教、その信仰をたどっていくと、やはりどの宗教の中でもいろいろな苦難を経てその信仰を貫いた人の姿を見ると思いますね。パウロもそのような人々の一人であって、そういう人たちよりもさらに多くの苦難を経た人なんだという意味で尊いのかというと、そうではありません。違う点があります。決定的に他の宗教においても苦難はつきものです。 それを通してもこの信仰において生き抜いたということにおいて、その信仰の価値が証明されるということはつきものです。だけどもパウロにおいて違うのはこの点です。30節、誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。彼が誇るのは自分の弱さだということです。例えばこれが他の信仰だったら、パウロという人はとことん持ち上げられると思いますね。本当にパウロという人物はこの信仰の中の信仰を歩んだ人物だと持ち上げられて、彼もまたそれをある意味でその誉れを受け取ると思います。でも彼はそんな誉れなど自分は受け取らないと、全くふさわしくない。誇るとするならば自分の弱さを誇りましょうと言ってるわけです。ここがキリストを信じる信仰のもう決定的に違う点ですね。愛は全てに耐えるなんです。愛は全てに耐える。この愛というのはその人ではないんです。キリストであり、同時に繰り返しになりますが、キリストがその人のうちに命となって生きるとき、その命においてその人も耐えるということなんです。私たちは生身の人間としてはですね、先ほど見たようなイエス様のお言葉を聞くと、到底自分にはですね、もうそんなことあってくれるなと、そんなことにはもう一つたりとももう出会いたくないと、まあ、ここでパウロが挙げているのもですね、その中の一つたりとも本当に避けて通りたいもんだと、こう思うような姿でありますが、これらにおいてパウロが持ちこたえたのは自分ではない、キリストにおいてだということです。キリストにおいてというのはキリストが生きているからだということです。自分の中で生きているからだ。生きているっていうのはですね、これは旗で見ていて、パウロがですね、ある日突然こうキリストに、ペトロでやヨハネたちが見てですね、あ、キリストに似た人になった、こんな変化はないわけですね。パウロはパウロなわけです。ペトロはペトロなわけです。だけどもそのパウロの中でキリストが生きているということをまずパウロ自身が知るわけです。なぜか、キリストが生きるのでなければ神の前に生きられないから。キリストなしでは生きられない自分がそこにいるからです。ガラテヤの信徒への手紙の2章の20節、こうありますね。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によって、信仰によるものです。こいつ。生きているのはもはや私ではない。キリストが生きているんだ。私が今こうして生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。このようにキリスト、彼の中に生きているわけですね。キリストが生きているということは、このように私を愛して私のために身を捧げられた神のこの愛を本当に覚えながら生きているということです。これが大切です。これが大切です。愛は全てに耐えるとは、こういう仕方でキリストのうちにあった愛がその人の中に働きます。私のために身を捧げられたとあるんですけれども、この私のために身を捧げられたということがわからなくなるから、律法のおかげで義とされたなどと言ってはいけないんですね。パウロのこのガラテヤの信徒の手紙でですね、律法のおかげで義とされたと こんなことは教えてもいけないし、こんな教えを受け入れるなということはあってはいけないと、本当にもう口を極めて、本当にある意味では気が狂わんばかりですね、徹底的にそうであってはいけないと言っているのは、私の身にために身を捧げられた神の子、このお方の愛がわからなくなるからです。もし律法によって神様の前に生きることができるんだったならば、キリストイエスの十字架の死など必要ないんです。そのようなキリスト必要ないんです。そのようなキリストが必要でないとその人の心が閉じるならば、キリストの愛がその人の中には働きません。だから、しかしキリストが私のために身を捧げられたということがわかるならば、その愛が働いてその人を全てに耐えさせます。そのようにして愛をもってキリストが働いて、またそのように愛をますます聖霊なる神がその人に分からせてくださって、始められた、その人のうちで始められた良い技を必ず成し遂げてくださいます。このようにして働く愛が全てに耐える。だから自分ではないんですね、キリストなんです。愛は全てに耐える、キリストは全てに耐えるなんです。そしてキリストが私たちのうちに命となって働くならば、私たちもまた全てに耐える。だからここに立ち返って静まってですね、全てに耐える。いろいろな事柄に私たちは囲まれると思います。いろいろな事柄も起きてくると思います。それに持ちこたえる道筋は愛です。キリストが私たちのうちに命となって働くことです。私たちのうちで良き技を始めてくださった方が成し遂げてくださることです。誠の信仰であるならば、本当にこの恵みによって始まった信仰であるならば、必ず持ちこたえます。これも私たちは信じていいと思うんですね。また信じていなければならない。パウロもはっきり言ってるわけです。フィリピの信徒への手紙の一章の九節、あ、失礼、一章の六節、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。必ず成し遂げてくださると確信しています。だからパウロは先ほどの第2コリテモテの絵の手紙の第2の4章の6節で、私は信仰を守り抜きました、走るべき行動は走り抜きましたとありますが、その最後こう結ぶんですね、しかし私だけでなく主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます義の冠を。信仰ということ。キリストが命となってその人のうちに働いているならば、全てに耐えるです。自分の力で何とかならないと言って恐れたり、思い患ったり、また、うろたえたり、うなだれたり、そこに待ったをかけてですね、改めて何によって私たちは生きているのか、その福音の本心に立ち返りながら歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。愛は全てに耐えると学びました。何が持ちこたえると言って、誠に勝利されたキリストご自身、そしてまたそのご自身が私たちのうちに働いて私たちのものとして与えてくださるこの命こそ全てに耐えるものであることを学びました。 愛であるキリストが本当に血が通う肉となって私たちの間を歩まれたように、キリストが私たちのうちに働くとき、愛もなく神の御前に死んでいた私たちも本当に改めて神の前に生きるものとされることを感謝申し上げます。まだまだ私たちは知るべきほどのことも知らない本当に愚かなものでありますが、また歩み出してはつまずき、また歩み出しては恐れる、本当にそのような頼りのないものでありますが、神がすべての真理を知り、そこへと導くように与えてくださった、使わせてくださった聖霊よ、あなたは誠に臆病の霊ではなく力の霊ですから、どうぞ我らを力づけて導いてください。こうしてまた共にあなたの御言葉の励ましと慰めに預からせてくださり感謝いたします。ここから歩み出せる幸いを感謝申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の513番です。